江東区声の広報、令和3年9月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報9月1日号をお送りします。はじめに、目次をお伝えします。目次。1、今災害が起きたら、在宅避難も選択肢に、日頃の備えが自分や家族を守ります。2、今災害が起きたら、在宅避難も選択肢に、一面目次1続き。3、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。4. 国民健康保険証一斉更新。9月中旬に新しい保険証を発送。5. 区政最前線。6. 9月20日月曜祝日は敬老の日。高齢の方が生き生きと暮らすための各種事業のご案内。7. 貸出施設使用料等を10月以降も改定前料金に据え置き。8、北砂345丁目地区、不燃化特区支援制度、古くなった建物の建て替え、取り壊し等の費用の一部を助成。9、男性のためのグループトレーニング、10月から2月、参加者同士の自主的な活動で筋力アップ。10. 在宅で常時人工呼吸器を使用されている方へ、要件を満たす方に自家発電装置を給付。11. 9月は世界アルツハイマー月間。認知症の方にも人情が厚い町、江東。12. 障害児、障害者の親のための講座。地域における子育て支援のネットワークづくり。13. 江東子どもカヌーチャレンジ2021開催。旧中川高校に関するお願い。9月19日日曜。14. 障害者セーリングチャレンジ沸かす。ヨットに乗って潮風を感じよう。10月17日日曜。15. みんなで楽しむコミュニティガーデン講座。旧中川川の駅編。みんなで公園を花と緑で彩ろう。16. チーム力を引き出す女性のためのリーダーシップ講座。10月10日日曜、17日日曜。17. エコックル高等。10月の環境学習講座。大人対象あり。18. 店舗診療所などをバリアフリーに。改修工事費の一部を助成。19. お知らせ。20. 講座催し物。21. 保険。22. 休館休止。23. 観光所。24. その他。25. 令和3年度敬老の集いは中止します。26. 新型コロナワクチン接種状況のお知らせ。27. 東京2020オリンピックバドミントンメダリストたちが区長室を訪問。28. ティアラ高等プロデュース公演。9月12日日曜。名曲で綴る渋沢栄一の描いた未来。29. 高等カレンダー。30. 世帯と人口。以上、目次です。掲載している情報は8月23日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区方でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。 詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。お願い。皆様の命と暮らしを守るため、引き続き感染防止策を徹底しましょう。本文に入ります。1. 今災害が起きたら、在宅避難も選択肢に、日頃の備えが自分や家族を守ります。災害が起きた際の避難は、小中学校等への避難のほか、安全な親戚・知人宅への避難や、自宅が安全であれば、在宅避難も選択肢として検討しておくことが大切です。慣れた環境での暮らしはストレスが減り、心身の健康を保ちやすくなるというメリットがあります。日頃から災害について考え、家庭での備えをしておきましょう。洪水、大雨浸水、高潮、ハザードマップを日頃からチェックしておきましょう。災害発生、避難所に行く？行かない？自宅、親戚宅が無事安全、食料などの備えが十分などの場合、在宅避難または親戚知人宅へ避難。家屋倒壊の恐れがある、火災が迫っている、水害の場合は浸水深より居室が低いなどの場合、避難所へ。主な日常備蓄リスト。日常備蓄とは、普段使っているものを常に少し多めに備えることです。飲料水、1人1日3リットル、食品、最低3日分、できれば1週間分の備えがあれば安心。生活用品、救急箱、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、携帯トイレ、ビニール袋など、感染症対策として、マスク、手指消毒液、体温計、除菌シートなど。なお、乳幼児や高齢者などがいる家庭では、それぞれに応じたものを用意。その他、カセットコンロとボンベ、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリーなど。備蓄品は在宅時だけではなく、避難所等自宅外への避難となった際も可能な限り携行してください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、ファックス 3647-8440。 2. 今災害が起きたら、在宅避難も選択肢に、一面目次一続き。防災チェックリスト。これだけはやっておきたい10のこと。水。一日あたり一人約3リットル。食料の備蓄。携帯トイレの準備。持病の薬を用意。家具の転倒防止。消火器具の設置。情報収集手段の確認。ホームページ、ラジオ等、高いところに物を置かない、家庭で避難所、避難場所等の確認、非常持ち出し品の準備、災害用伝言ダイヤルの使い方を確認、災害用伝言ダイヤル、録音方法、1711の後に、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤルすると録音。再生方法1712の後に被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤルすると再生。食の備蓄パンフレット3種類。3日分程度、1週間程度。備蓄食品を使った簡単レシピ集では、水道水の保存方法、冷蔵・冷凍庫内の食材の活用法、備蓄食品のレシピ等、日常生活でできる食の備えをイラストで紹介しています。配布場所、高等情報ステーション、区役所2階、防災課、区役所隣防災センター4階、保健所、各保健相談所。なお、 区ホームページにも掲載しています。問い合わせ先、保健所健康推進課栄養指導担当、電話 3647-6713、ファクス 3615-7171。防災用品のあっせん。申し込み方法など詳細は、防災課、区役所隣防災センター4階、高等情報ステーション、区役所2階、各出張所にある、チラシ、防災用品あっせんのご案内、または、区ホームページをご覧ください。あっせん品、防災用品20点セット、ヘルメット、家具転倒防止器具、アルファ化米、保存水、災害用トイレなど。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、ファクス 3647-8440。 高齢の方、障害のある方に、家具転倒防止器具の取り付け、次の世帯に家具転倒防止器具の設置を行っています。1世帯3点まで無料、1回限り、すでに当事業を利用し設置済みの方は対象となりません。詳細はお問い合わせください。対象、1、65歳以上の高齢者のみの世帯、2、身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度から3度の方のいる世帯、障害者のみの世帯または同居の家族がおおむね65歳以上の世帯。問い合わせ先、高齢の方、介護保険課在宅支援係、電話 3647-4319、ファクス 3647-9466、または最寄りの各長寿サポートセンター。障害のある方、障害者支援課身体障害相談係、電話 3647-4953、ファクス 3647-4910、愛の手帳相談係、電話 3647-4954、ファクス 3647-4910。 新型コロナウイルス感染症から身を守るため、避難所での安全確保にご協力を。避難所では感染症対策を講じますが、人が多く集まることで感染が拡大するリスクがあります。災害時に拠点避難所、区立小中学校、義務教育学校へ避難する場合には、感染症リスクに配慮するようお願いします。健康状態の確認。避難所へ行く前に、必ず自身で健康状態を確認してください。咳、発熱などの症状がある方は、必ず避難所の受付で申し出てください。マスク着用、手洗い等の徹底。避難所内ではマスクを着用し、食事の前やトイレに行った後などは、こまめに石鹸で手を洗い、消毒液で消毒しましょう。身体的距離の確保。避難所では人と人との間隔をできるだけ2メートル、最低1メートル、空けましょう。3、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和3年7月分、13件、計14万971円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895、ファクス3647-5833。 4. 国民健康保険証一斉更新。9月中旬に新しい保険証を発送。現在お使いの国民健康保険被保険者証の有効期限は 9月30日木曜です。10月1日金曜からお使いいただく新しい保険証、うぐいす色を9月中旬以降、世帯主宛に簡易書き留めで郵送します。配達時にご不在の場合は、郵便物お預かりのお知らせが投函されますので、必ず再配達の依頼をするか、郵便局でお受け取りください。なお、住民登録地にお住まいかどうかの確認も兼ねているため、転送不要扱いでお送りします。現在お住まいの住所と住民登録が異なるときは、住民票の移動の手続きをお願いします。現在ご使用中の保険証は、10月以降に裁断などして廃棄していただくか、医療保険課またはお近くの出張所にお返しください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファックス3647-8443。保険料は期限内に納付を。国民健康保険料は納期限、各月末日までに納付してください。納期限までに納付することができない場合には、お早めに相談をお願いします。また、口座振り替えは、納め忘れがなく支払いの手間が省ける安心で便利な納付方法です。ご希望の方には、口座振り替え依頼書を郵送しますので、ご連絡ください。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファックス3647-8443。保険料を滞納すると、保険料の滞納が続くと、病院等の窓口で支払う医療費が全額自己負担となる資格証明書の発行や、保険証の有効期間の短縮、財産の差し押さえ等の滞納処分を行います。一括の支払いが困難な場合や、災害などやむを得ない事情で支払えない場合は、納付相談をお受けしています。問い合わせ先、医療保険課滞納整理係、電話3647-9278、ファックス3647-8443。5、区政最前線、区長室から、江東区長、山崎孝明。江東区ゆかりの選手が東京五輪で大活躍。新型コロナウイルスの影響により史上初の延期となった東京2020オリンピック競技大会が8月8日閉幕しました。今大会は緊急事態宣言によりほとんどの会場が無観客開催となり、公道での聖火リレーも中止となりました。たくさんの人々が世界中から東京に集い、興奮と熱狂に包まれる大会を期待していた私としては、大変残念な思いです。しかし、今大会から採用されたスケートボード競技のストリート種目では、東砂小学校、砂町中学校卒業の堀米雄斗選手が、初代金メダル王者の快挙。バドミントンでは、日本ユニシス、本社豊洲所在から3選手が出場し、渡辺裕太選手と東野有紗選手が混合ダブルスで銅メダルを獲得するなど、江東区ゆかりの選手が大活躍した大会となりました。1964年の東京大会当時、東京のゴミの最終処分場であった夢の島は、ゴミの島とも言われました。区民の犠牲のもとに造成された埋め立て地が競技場の建設地となった新たな街の風景と躍動する選手の姿を見て胸が熱くなりました。江東区の子どもたちにはオリンピックをぜひ生で感じてもらいたいと思い、競技場での観戦を計画しておりました。無観客開催のため画面を通してとなりましたが、 世界一流の選手たちが活躍する姿を見て、何か一つでも心に残ることを感じてくれていればと願っています。さて、今月開催されるパラリンピックのカヌー競技には、区立中学校カヌー部出身の瀬立モニカ選手が出場します。江東区の海の森水上競技場で、地元出身の選手が活躍することを大変期待しています。6. 9月20日月曜祝日は敬老の日。高齢の方が生き生きと暮らすための各種事業のご案内。敬老祝い金贈呈。喜寿、米寿、長寿及び100歳の方に敬老祝い金をお送りします。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現金書留郵便により9月中にお届けします。敬老祝い金贈呈。77歳、喜寿。対象、昭和18年9月17日から昭和19年9月16日生まれの方。金額5000円。88歳、米寿。昭和9年生まれの方、1万5000円。99歳、101歳以上、長寿。大正12年生まれ、大正10年12月31日以前生まれの方、2万円。100歳、大正11年生まれの方、5万円。高等サザンカクラブ会員募集。高等サザンカクラブ、江東区老人クラブ連合会では、現在121の老人クラブ、会員約1万3000人が活動しています。老人クラブは地域を基盤とした自主的自発的な団体で、豊かな経験、知識、技術を活かした友愛実践活動、ボランティア活動、健康づくりやスポーツ活動、趣味や学習活動などを行っています。また、歩行会、作品展、芸能大会等、区との共催事業も行っています。高等サザンカクラブに入会して、広い視野と行動力で、新しい時代の魅力ある老人クラブ作りに一役買ってみませんか？高等サザンカクラブでは皆さんの入会をお待ちしています。おおむね60歳以上の方ならどなたでも入会できます。ご希望の方は地域の老人クラブ、または長寿応援課、長寿応援係までご連絡ください。ふれあい入浴場。区と公衆浴場組合で入浴料金の一部を負担しており、通常より低料金でご利用できます。区内どの公衆浴場でもご利用可能です。各浴場により営業日が異なりますのでご注意ください。場所、区内公衆浴場。対象、区内居住の満70歳以上の入浴が可能な方。費用、1回200円。利用方法、対象の方に交付しているふれあい入浴場引換券、はがきを区内各浴場でふれあい入浴場に引き換え、利用時に番台フロントにふれあい入浴場を提示し、入浴料200円をお支払いください。問い合わせ先、長寿応援課、長寿応援係、電話3647-4541、ファクス3647-9247。グランチャしののめ、高齢者の生きがい健康づくり、介護予防の促進、子どもとの世代を超えた交流を図る児童高齢者総合施設です。施設にはプール、浴室、運動スペース、交流広場等があり、高齢者の健康増進や子どもとの交流を促進するためにいろいろな事業を行っています。問い合わせ先、グランチャしののめ、 東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東京都東 0 5 5 4 8 1 9 9 5、福祉会館、高齢者同士のコミュニティを通じて生き生きと楽しく過ごせる憩いの場として、民謡、手芸、書道、囲碁、ダンス等講習会や軽体操、レクリエーション、介護予防のためのグループ活動を行っています。また、敬老の日は全館開館しています。ぜひご参加ください。古石場福祉会館、古石場 1-11-11、 電話 3641-9531、 ファックス3641-9531。塩浜福祉会館、塩浜 2-5-20、 電話 3647-3901、 ファックス3647-1941。千田福祉会館、千田 21-18、 電話 3647-0108、 ファックス 3647-0109。 東洋福祉会館、東洋 6-2-17、 電話 3647-8180、 ファックス 3647-8129。 亀戸福祉会館、亀戸 1-24-6、電話 3685-8208、 ファックス 3683-4851。 大島福祉会館、大島 4-5-1、 電話 3637-2581、 ファックス 3637-2881。 東砂福祉会館、東砂 7-15-3、電話 3646-0461、 ファックス 3648-9247。 ふれあいセンター、教養健康講座、機能訓練、介護予防、健康相談等、生きがいづくり、仲間づくり、健康づくりのために事業を行っています。深川ふれあいセンター、平野 1-2-3、電話 3643-1902、 ファックス 3630-6719。 森下ふれあいセンター、森下 5-11-1、 電話 5624-6030、 ファックス 5624-7300。 上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12、 電話 3640-8651、ファックス 3699-6744。 亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101、 電話 5609-8822、 ファックス 5609-8821。 7. 貸出施設使用料等、10月以降も改定前料金に据え置き。貸出施設の使用料等につきましては、令和2年10月1日より新料金へ引き上げしていますが、新型コロナウイルス感染症による施設の利用制限の状況等を総合的に勘案し、9月30日木曜までの利用につきましては、特例的な措置として、改定前料金への据え置き対応を行っています。この度、新型コロナウイルス感染症の収束見通しが依然として立たない現況を踏まえ、当該特例的措置の期間を、令和4年3月31日木曜までの利用分へ延長します。皆さんに安心してご利用いただくため、各施設においては引き続き、利用人数、時間等の制限を設けていますが、ご理解ご協力のほどお願いします。問い合わせ先、財政課予算担当、電話 3647-1760、ファックス 3647-9345。 8. 北砂3-4-5丁目地区不燃化特区支援制度。 古くなった建物の建て替え取り壊し等の費用の一部を助成。区では震災時に火災延焼等の危険性が高い北砂3、4、5丁目地区、北砂3丁目の一部、4丁目、5丁目の一部を対象に燃え広がらない燃えない町を目指し、不燃化特区内において一定の要件を満たした老朽建築物の除却や不燃化建て替えの促進等の不燃化特区支援制度を実施しています。この機会に支援制度を活用して建て替えをしてみませんか？まずはお気軽に不燃化相談ステーションへご相談ください。支援制度の内容、老朽建築物の除却に対する助成、老朽建築物を除却する場合に除却費の一部を助成しています。不燃化建て替えに対する助成、老朽建築物を除却後に不燃化建て替えを行う建築物に対して設計費及び管理費の一部を助成しています。住み替えに対する助成、除却を行う老朽建築物にお住まいの所有者、借地人のみ、または賃借人の方が住み替える場合に、その費用の一部を助成しています。問い合わせ先、不燃化相談ステーション、水曜、日曜、祝日、年末年始等を除く午前10時から午後6時、電話 6666-0580、ファクス、6666-0521、地域整備課不燃化推進係、電話 3647-9491、ファクス 3647-9009、 専門家への無料相談。不燃化特区内に老朽建築物をお持ちの方、老朽建築物が建っている土地をお持ちの方を対象に、除却や建て替えに伴う法律、税金、資金計画などに関する相談について、専門家がお答えします。日時、随時受付。場所、不燃化相談ステーション。北砂 4-24-3、総清水ビル2階。費用、無料。申し込み、不燃化相談ステーションに電話、または窓口で。電話 6666-0580、 ファクス 6666-0521。 注意事項、助成対象建築物や助成対象者については一定の要件を満たす必要があります。除却工事や不燃化建て替え工事の着手前や住み替え前に助成対象確認通知を受ける必要があります。専門家への無料相談には、受付から2週間程度かかります。また、相談内容によって受付できない場合がありますので、ご了承ください。
9. 男性のためのグループトレーニング。10月から2月。参加者同士の自主的な活動で筋力アップ。男性向けの筋力向上運動教室です。個人やグループで自主トレーニングするための方法や知識を学び、教室で出会ったメンバーと3月以降も継続的にトレーニングできるようサポートします。日時、10月5日から令和4年2月8日の火曜、11月23日、12月28日、令和4年1月4日を除く全16回、午後2時から3時半、場所、東洋東地区集会所、東洋 4-11-1、 対象定員、65歳以上の区民の方、介護保険の認定を受けていない方、15人抽選。費用1000円。締め切り日、9月20日、月曜祝日。申し込み、電話で亀戸ふれあいセンター、午前9時から午後5時、電話 5609-8822、 ファクス 5609-8821。 問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話 3647-4398、 ファクス 3647-3165。 10. 在宅で常時人工呼吸器を使用されている方へ、要件を満たす方に自家発電装置を給付。停電時における電力の確保を図るため、自家発電装置を給付します。対象、区内在住で次のすべてに該当する方。1. 区が災害時個別支援計画を策定しており、自家発電装置を準備する必要があることの記載がある。災害時個別支援計画とは、災害時の被害を最小限にとどめることを目的として、在宅の人工呼吸器使用者に対し、ご本人や関係機関とともに区が策定するものです。策定をご希望の方は、住所を管轄する保健相談所へお申し出ください。2. 在宅で人工呼吸器を常時使用している。3. 難病に該当する疾患ではない。他の公的制度で自家発電装置の給付を受けることができない。給付物品、自家発電装置。費用負担、給付する自家発電装置が21万2000円を超える場合、当該額は自己負担となります。問い合わせ先、お住まいの地域を担当する保健相談所。保健相談所担当地域一覧。保健相談所担当地域の順に読みます。城東保健相談所、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、亀戸大島東砂1丁目から3丁目。深川保健相談所、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、清澄、時は、新大橋、森下、平野、三好、白川、高橋、佐賀、永代、福住、深川、冬木、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、仙石、石島、仙田、海辺、扇橋、猿江、住吉、毛利、木場、東洋、新砂、1丁目1番、南砂、2丁目、1番1号から5号、5番から7番。深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、塩浜、枝川、豊洲、東雲、有明、辰巳、塩見、青見、海の森。城東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、北砂、東砂4丁目から8丁目、南砂、ただし、2丁目1番1号から5号、5番から7番を除く。新砂、ただし1丁目1番を除く。新木場、夢の島、若洲。以上です。11、9月は世界アルツハイマー月間。認知症の方にも人情が熱い町、江東。認知症は、誰しもなり得る身近な病気です。認知症の方が尊厳と希望を持って認知症と共に生きる、認知症であってもなくても、同じ社会で自分らしく生きていくことができる社会を目指しましょう。区では、認知症に関する様々な事業を展開しています。今日、事業名、内容の順に読みます。認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の方やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成します。認知症カフェ。認知症カフェは、認知症の方とその家族、支援者、 地域住民の誰もが気軽に参加できる交流場所です。オレンジルーム、認知症家族交流会。認知症の方の介護経験があるご家族が集まり、お互いに不安や悩みを分かち合い、息抜きをする交流会を開催しています。高齢者見守りアイテム。一人での外出に不安のある方に、見守り登録番号を記載した高齢者見守りキーホルダーを配布しています。ただいまプロジェクトアプリの推奨。認知症などで外出に不安のある方による行方不明や事故を防ぐため、地域の皆様の協力を得て見守り保護するシステムです。ご登録いただくと、行方不明になった際の情報が協力者のスマートフォンに届きます。認知症初期集中支援チーム。医師と介護・医療職で構成されるチームが、ご自宅で生活している認知症が疑われる方などを訪問し、適切なサービスにつながるように、6ヶ月を限度に支援しています。認知症ガイドブックの配布、認知症ケアパス、認知症に関する情報をまとめたガイドブックを配布しています。表終わり。認知症に関する情報のパネル展示。区立図書館及び区役所2階で認知症に関するパネル展示を行います。なお、展示期間は実施場所によって異なりますのでお問い合わせください。認知症講演会。コロナ禍における認知症予防の最新情報。認知症を正しく理解し、最新の予防や治療方法を知るとともに、たとえ認知症になったとしても、地域で生き生きと暮らしていくことについてお話しします。日時、9月30日木曜、午後3時から4時半。場所、江東区文化センターレクホール、東洋 4-11-3。対象、定員、区民80人。申し込み順。費用無料。認知症サポーター養成講座。小学4年生から6年生対象。認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族に対して温かい目で見守る認知症サポーターを養成する講座です。講座終了者には、サポーターの印であるキッズサポーターカードをお渡しします。日時、10月1日金曜午後2時から3時半。場所、砂町文化センター第1・第2研修室、北砂 5-1-7。対象・定員、小学4年生から6年生と保護者30組、申し込み順。費用・無料。いずれも、申し込み、9月6日月曜、午前9時から、区ホームページで、問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。認知症の人からのメッセージ、全国の認知症の人が、自分らしく前向きに認知症と共に生きていく姿を動画で見ることができます。さき二次元コードから視聴化。講演会会場の待ち時間でも上映する予定です。厚生労働省ホームページの二次元コードがあります。12、障害児・障害者の親のための講座。地域における子育て支援のネットワークづくり。障害児・障害者の発達・成長・自立のための課題、親及び支援する関係者の役割などについて学びます。日時・内容、次の通り。1回、10月8日金曜、10時から12時。就労後における発達障害者の自立・独立。2回、10月20日水曜、10時から12時、 アルソックビジネスサポート株式会社の障害者雇用への取り組み。3回、10月27日水曜、10時から12時、幼児期の発達が気になるお子さんの子育て。4回、11月4日木曜、10時から12時、先輩保護者による子育て体験談、中学・高校相当年齢の子との向き合い方、今後の進路選択。5回、11月12日金曜、10時から12時、障害のある人の親亡き後、お金と住まいと暮らし方。場所、江東区文化センター3階第1・第2研修室、東洋 4-11-3、またはオンライン、ズーム。対象、定員、区内、在住、在勤、在学、通所の、障害児、障害者を持つ親、及び、障害児、障害者支援に関心のある方、各80人、会場参加40人、オンライン参加40人、申し込み順。なお、第4回は会場参加40人のみ。費用無料。申し込み、9月6日月曜から電話またはファックスに、住所、氏名、電話番号またはファックス番号、オンライン参加希望の有無、メールアドレス、オンライン希望の場合のみ、希望する回、1回から5回を記入し、障害者施策課施策推進係へ、電話3647-4749、ファックス3699-0329。13、江東子どもカヌーチャレンジ2021開催。旧中川高校に関するお願い。9月19日日曜。9月19日日曜。旧中川平成橋中川大橋館の水上で、小学4年生から6年生の初心者を対象にしたカヌースプリント記録会、申し込み終了を実施します。航行する皆さんにはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、安全な大会運営にご協力をお願いします。問い合わせ先、スポーツ振興課、スポーツ振興係、電話3647-4887、ファックス3647-8506。14、障害者セーリングチャレンジ沸かす。ヨットに乗って潮風を感じよう。10月17日日曜。下肢障害、視覚障害がある方を対象に、障害者セーリングチャレンジ沸かすを開催します。国体の会場にもなった沸かすで、思い切り潮風を感じてみませんか？日時、10月17日日曜、午前10時から午後3時半。場所、都立沸かすヨット訓練所、沸かす 3-1-1。対象、定員、区内在住、在学、在勤で、下肢もしくは視覚に障害があり、身体障害者手帳をお持ちの中学生以上、かつ、支えなくヨットに乗っていられる方、10人、抽選。下肢障害、視覚障害、各5人程度。なお、未成年の方は保護者の承諾と同伴が必要です。費用、500円。主催、一般社団法人パラセーリング東京、NPO 法人マリンプレイス東京、東京都障害者セーリング連盟、江東区、締め切り日、9月17日金曜必着。申し込み、電話、窓口、またはファックス、メールに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、性別、5、障害の程度を記入し、スポーツ振興課、区役所4階34番へ、電話、3647-4887、ファックス3647-8506、e メール sports info@citydy.koto.lg.jp 15. みんなで楽しむコミュニティガーデン講座、旧中川川野駅編。みんなで公園を花と緑で彩ろう。コミュニティガーデン活動は、ボランティアの方々が区内の公共緑地、区立公園の植栽帯などを花壇として活用し、花や緑を育てながら地域の憩いや交流の場を作る活動です。今回は、みんなで旧中川川野駅周辺に花壇を作って楽しむ講座を開催します。花壇作りのノウハウを学びながら、花友を作り、公園でガーデニングを始めてみませんか？講座終了後も引き続きボランティアとしてお花のお手入れを楽しむことができます。日時、内容、次の通り。1回、10月1日、金曜。コミュニティガーデンの楽しみ方と自然観察。2回、10月22日、金曜。植物の基礎知識&種まき。3回、11月5日、金曜。花壇デザインを考える。4回、11月19日、金曜、花壇にお花を植えよう。丸1、多年草。5回、12月3日、金曜、花壇にお花を植えよう。丸2、一年草。なお、各回14時から16時30分、受付13時45分。各回とも移動を伴います。あらかじめご了承ください。場所、中川船番所資料館、および旧中川川野駅、大島9の10番先。対象定員、区内在住在勤の全会参加できる方、小学校3年生以上、12人申し込み順。なお、小学生は保護者同伴。費用、無料。締め切り日、9月17日、金曜。申し込み、9月6日、月曜から電話で、施設保全課庶務係、区ホームページからも申し込みできます。電話、3642-5099、ファクス、3642-4748。16、チーム力を引き出す、女性のためのリーダーシップ講座。10月10日日曜、17日日曜。地域や職場など様々な組織でリーダーを務めている方や、これからリーダーの役割を担う方向けの講座です。ワークを通してリーダーとしての役割やコミュニケーションの方法を学びます。私らしさを生かしたリーダーシップでチームの力を引き出す方法を見つけましょう。日時、10月10日日曜、17日日曜、午後2時から4時、全2回。場所、男女共同参画推進センター、3階第1第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象、定員、女性16人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。申し込み、9月6日月曜、午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファクス5683-0340。17、エコックル高等、10月の環境学習講座、大人対象あり。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、対象、定員の順に読みます。秋の親子自然体験、10月1日、金曜、13時30分から14時45分。猿江恩賜公園で、木の実や落ち葉を見つけながら、 親子で自然体験をする方法を学びます。無料、3歳児、受講日時点と保護者5組10人。砂町運河の水質を調べてみよう。10月9日土曜10時から12時。晴天時には七枝橋の下の河川遊歩道で運河を観察します。室内では水の汚れ具合を調べる水質実験をします。水辺に住む生き物のお話もあります。無料。小学生と保護者12人。なお、保護者1人に対し対象小学生2人まで申し込みか。1組2人から3人。近郊の里山を訪ねる。10月10日日曜。9時15分から12時30分。ジブリ映画、平成たぬき合戦ポンポコの舞台、長池公園の里山で、人と自然のより良い関係について考えます。場所、長池公園、八王子市別所 2-58。集合、京王相模原線南大沢駅改札口。無料、交通費は自己負担。小学生以上16人、小学生は保護者同伴。なお、保護者1人に対し、対象小学生2人まで申し込みか。1組2人から3人。水素燃料電池自動車 FCV 体験。10月10日日曜13時30分から16時。水素エネルギーで走り、二酸化炭素を全く排出しない車、新型未来の仕組みを紹介します。同乗して試乗も体験します。無料、18歳以上10人。土がクレヨンに変身、自分だけのクレヨン作り。10月16日土曜13時から16時。土を使って世界に一つだけのクレヨンを作ります。日本の様々な地域の土を観察し、土の秘密も学びます。無料。小学生と保護者16人。なお、保護者1人に対し対象小学生2人まで申し込みか。1組2人から3人。親子で新砂干潟観察会。10月23日土曜10時から13時30分。干潟についての講義後に、貸切バスで新砂干潟へ移動し、野鳥や魚、カニなどの観察と環境保全活動をします。昼休憩、現地トイレともなし。集合、解散、エコックル高騰。小学生150円、保護者300円。小学生と保護者14人。なお、対象小学生1人に対し保護者2人まで申し込みか。1組2人から3人。緑のカーテン終了後の土の管理と冬の野菜作り。10月30日土曜13時30分から15時30分。緑のカーテンが終わった土への冬の野菜作りや来春の緑のカーテンの準備の方法を教えます。無料、小学生以上12人、小学生は保護者同伴。なお、会場について特に記載のない講座は、エコックル高等、しおみ 1-29-7 が会場です。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室参加はできません。場所、エコックル高等、しおみ 1-29-7 ほか、対象定員、区民を優先し抽選、当選者のみに9月24日金曜までに通知、締め切り日9月10日金曜必着、申し込み、区ホームページまたはエコックル高等へ郵送、封書、はがき等、または窓口で、申し込み方法の詳細は、区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。なお、開催必要人数に満たない場合は、講座を中止することがあります。 電話 3644-7130、ファクス 3644-7135。 月曜は休館、休日の場合は翌平日。18、店舗、診療所などをバリアフリーに、改修工事費の一部を助成。区では、店舗や診療所などでバリアフリー改修工事を行う際、工事費の一部を助成する、優しい街づくり施設整備助成を実施しています。助成対象となる改修工事は、車椅子を利用している方や、高齢者の方なども利用しやすくなるよう、狭隘な出入り口の改修、スロープや手すりの設置、トイレの洋式化などです。工事前に申請が必要ですので、事前にご相談ください。高等情報ステーション、区役所2階、豊洲特別出張所、各出張所などで本事業を案内するチラシを配布しています。ぜひご覧ください。対象建築物、物販店舗、飲食店、サービス店舗、医療等施設など、他にも対象建築物がありますのでお問い合わせください。助成件数、年度内7件程度。助成額、改修工事費の3分の2以内の額、上限30万円。問い合わせ先、まちづくり推進課、まちづくり担当。電話3647-9719、ファクス3647-9009、e メール machizukuri@city.koto.lg.jp。
19、お知らせ。勤労障害者の表彰対象者を募集。区では、職業的自立に積極的に努力している勤労障害者を毎年表彰しています。今年の表彰対象者を募集します。なお、賞状の授与等の詳細は、区ホームページをご覧ください。対象定員、現在の事業所に2年以上勤務する区内在住の障害者手帳所持者で、就業成績が極めて良好と認められる方10人程度、選考あり。締め切り日9月24日金曜。申し込み、該当者を雇用している事業者が窓口にある申し込み書、区ホームページからも入手可。2、必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所障害者支援課就労支援担当へ。電話 3699-0325、 ファクス 3699-0329。 介護保険要介護認定調査業務、委託事業者募集。区では、区内の認定調査業務の一部を民間事業者に委託しています。認定結果を早く出すためには、認定申請から短期間のうちに実施する認定調査体制の構築が必要不可欠です。そこで、新たに認定調査の実施事業者を募集します。調査業務を実施希望の事業者の方はお問い合わせください。委託先、江東区内で認定調査が可能な居宅介護支援事業者、事業所が区外でもか、申し込み、介護保険課調査係に事前に電話の上、所定の申し込み書に記入し、郵便番号 135-8383、区役所介護保険課調査係へ郵送。電話 3647-9497、ファクス 3647-9466。古着の巡回回収、9月11日土曜。家庭で不要になった衣類、布製品で再利用できるもの、洗濯済みのものを回収します。靴やぬいぐるみなど回収できないものもあります。区民の皆さんから回収した古着は、 区が指定した業者に引き渡し、主に海外で再利用されています。袋に入れてお持ちください。指定時間外は回収できません。日時、場所、次の通り。9月11日土曜、10時30分から12時、江東区役所、四つ目通り沿い、文泉公園西側、亀戸 2-4-13。9月11日土曜、13時から14時30分、東泉小学校西側校門、新大橋通り沿い、住吉 1-12-2、第二砂町小学校北東側校門、東砂 7-17-30。小雨欠校、校天、その他事情により中止となる場合があります。前日までに区ホームページなどでご確認ください。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファクス 5617-5737。高齢者被害特別相談。高齢者の消費者被害の未然防止、早期発見を目的に、9月に東京都が行う、高齢者悪質商法被害防止キャンペーンの一環として、消費者センターでは、高齢者被害特別相談を実施します。お気軽にご相談ください。日時、9月14日火曜、15日水曜、9時30分から16時、場所、問い合わせ先、消費者センター、扇橋 3-22-2、電話、3647-9110、ファクス 5683-0318。 ファミリーサポート利用会員登録説明会。ファミリーサポート事業は、地域で育児の手助けができる方、協力会員が育児の手助けが必要な方、利用会員を援助する活動です。利用には事前に登録が必要です。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園・幼稚園への送迎、その後の預かりなど、活動時間、7時から22時、謝礼金、活動時間・曜日により1時間800円または1000円、日時、1、10月9日土曜、11月27日土曜、10時から11時30分。2、10月21日木曜、14時から15時30分。3、11月11日木曜、14時から15時30分。場所、1、2、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。3、南砂区民館、南砂 6-8-3。対象定員、区内にお住まいで、生後57日から小学3年生のお子さんの保護者。1、30人。2、40人。3、40人。申し込み順。申し込み、9月6日月曜9時から電話で、ファミリーサポートセンター事務局、江東区社会福祉協議会内、電話 5683-1573、ファクス 5683-1570。 行政書士による無料相談会、9月。日時、場所、次の通り。9月9日木曜、13時30分から16時30分、豊洲文化センター第3研修室、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。9月16日木曜、13時から16時、区役所2階エレベーター前。内容、遺言、相続、成年後見等、株式会社等の法人設立、参拝、建設業ほか、各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、電話 4500-2000。
2995または区広報広聴課広聴相談係、電話3647-2364、ファックス3647-9635。手話通訳者登録試験、手話通訳者全国統一試験。日時12月4日土曜10時から17時予定。場所高齢者総合福祉センター東洋 6-2-17。 対象次のすべてに該当する方。1、区内在住在勤在学で江東区手話講習会手話通訳にコース修了者または同等の技術と知識を有する方。2、合格後に江東区登録手話通訳者として活動できる方。3、20歳以上の方、登録時。4、他区市町村に登録のない方、他地域との兼任は不可。費用6000円。内容、筆記試験、手話通訳に必要な基礎知識、国語、実技試験、場面通訳、締め切り日、10月1日金曜、申し込み方法はお問い合わせください。手話通訳士、他区市町村等で試験に合格した方が登録を希望する場合には、お問い合わせください。問い合わせ先、高等ボランティアセンター、月曜から金曜、9時から19時、電話3645-4087、ファックス3699-6266。20、講座、催し物。高齢者家族介護教室。高齢者を介護しているご家族の方などを対象に、介護技術や知識を習得するための教室を開催します。日時、場所、次の通り。10月14日木曜、14時から15時30分。江東区文化センター6階、第1から第3会議室、東洋 4-11-3。内容、実演、ベッドから車椅子への移乗の仕方、基本編。10月25日月曜、14時から15時30分。区役所7階第71から第73会議室。内容、本人家族も安心できる食事介助、口腔ケアのポイント。対象定員、区内在住在勤で高齢者を介護しているご家族の方、介護に関心のある方、各階30人。申し込み順。費用無料。申し込み9月6日月曜から電話で株式会社津久井スタッフ。電話3548-0221。月曜から金曜祝日を除く9時から18時。問い合わせ先地域ケア推進課包括推進係。電話3647-9606。ファックス3647-3165。青少年交流プラザ、パーソナルカラーを体感してみよう。パーソナルカラーの基本について学びます。自分を素敵に見せてくれる色を探し、毎日のメイクやファッションに活かしてみましょう。日時、9月18日土曜、10時から12時。場所、青少年交流プラザ多目的ルーム A 亀戸 7-41-16 対象定員区内在住在勤在学の16歳から39歳の方10人抽選費用500円。締め切り日9月14日火曜。申し込み電話窓口またはファックスに1事業名2氏名3住所、4、電話番号、5、年齢を記入し、青少年交流プラザへ、電話、3681-7334、ファックス、3681-8732、ホームページ、https://www. momomy-seishonen-k.com/。青少年交流プラザヨガレッスン。リラックス効果のあるポーズを行い、楽しくヨガを体験します。呼吸を整え、疲れた体をゆっくりほぐしてみましょう。初心者の方も大歓迎です。日時、9月25日土曜、10時30分から11時45分。場所、青少年交流プラザ多目的ルーム A。亀戸 7-41-16。対象定員、区内在住、在勤、在学の16歳から39歳の方9人、抽選。締め切り日、9月20日、月曜祝日。申し込み、電話、窓口、またはファクスに、1、事業名、2、氏名、3、住所、4、電話番号、5、年齢を記入し、青少年交流プラザへ。電話36817334、ファクス36818732。ホームページ https://www.momomy-seishonen-k.com/。グランチャ氏ののめ秋の講座。期間10月から11月。講座によって開講期間が異なります。場所、グランチャ東雲。対象、60歳以上の区内在住在勤の方。講座ごとに抽選。費用、講座により異なります。内容、手話教室、パソコンに初挑戦、シニアライフアップ体操、体幹トレーニングなど。詳細は、グランチャ東雲で配布するチラシやホームページをご覧ください。なお、来館の際は、公共交通機関または送迎バスをご利用ください。締め切り日、9月15日水曜、当日消印有効。申し込み、往復はがき。1講座につき1枚。2。1、講座名。2、グランチャ番号。登録済みの方のみ。3、氏名。4、振り仮名。5、年齢性別。6、郵便番号、住所。7、電話番号を記入し、郵便番号 135-0062、しののめ 1-9-46、グランチャしののめへ、郵送または窓口で、返信用はがき持参。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話5548-1992、ファクス5548-1995、ホームページ http://tokyo.ymca.or.jp/grancha。 豊洲フェスタ。地域の方々、近隣の企業、団体の協力による体験教室や無料のコンサートなどを開催します。子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。詳細はホームページをご覧ください。日時、10月23日土曜10時から15時。場所、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター内。申し込み、9月10日金曜9時から豊洲文化センターに電話または窓口で。電話35365061、ファクス55600505、ホームページ https://www.kcf.or.jp/toyosu/。芭蕉ゆかりの文京区ツアー。衛生文庫周期展。芭蕉、不易と流行と。 と関口芭蕉庵をご案内します。日時11月11日木曜13時から16時。場所肥後細川庭園衛生文庫関口芭蕉庵。集合東京メトロ有楽町線江戸川橋駅。定員15人。申し込み順。費用1000円。入館料保険代資料代。申し込み9月10日金曜9時から芭蕉記念館に電話または窓口で。電話3631-1448。ファクス3634-0986。しぐれ記芭蕉記全国俳句大会記念講演会。松尾芭蕉の命日10月12日であるしぐれ記を記念して開催する講演会です。日時10月9日土曜14時から15時30分。場所芭蕉記念館1階会議室。時は 1-6-3。定員36人、申し込み順。費用500円。展示室観覧料含む。内容、俳句の力、これまで、そしてこれから。申し込み、9月10日金曜9時から、芭蕉記念館に電話または窓口で。電話、3631-1448。ファクス、3634-0986。深江戸カレッジ江戸の女性。深川江戸資料館常設展示室観覧料で参加することができる講演会深江戸カレッジ。今回のテーマは女性です。持続可能な開発目標 SDGs に見られるように、今女性の活躍に注目が集まっています。当館展示の時代設定である江戸時代末期において、女性がどのような日々を過ごしていたのか、暮らしの中の女性に注目し、様々な角度から解いていきます。日時、10月10日日曜、14時から15時30分。場所、深川江戸資料館小劇場、白川1-3-28。定員116人、申し込み順。費用400円、展示室観覧料。申し込み、9月10日金曜9時から電話で、深川江戸資料館。電話3630-8625、ファクス3820-4379。江戸庶民の年中行事再現、月見飾り15夜13夜。深川江戸資料館では、江戸時代の庶民が楽しんだ四季折々の年中行事を再現しています。秋は月見飾りです。旧暦8月15日を15夜、9月13日を13夜と呼び、江戸では両方の月見を欠かしませんでした。月見飾りを通して、当時の人々が託した思いに触れてみてください。日時、15夜。9月10日金曜から30日木曜、13夜、10月1日金曜から22日金曜、9時30分から17時、最終入館16時30分。費用、大人400円、小中学生50円、常設展示室観覧料に含む。中学生以下の方は保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファクス 3820-4379。 水辺のワークショップ。1、謎スタ、秋の自然観察。謎解きをしながら秋の自然を観察し学びます。日時、10月24日日曜、14時から、14時30分から、15時から、各回約1時間。場所、旧中川周辺。集合、 中川船番所資料館、大島 9-1-15。 対象定員、小中学生と保護者各10組20人、申し込み順。なお、未就学児は参加同行ともに不可。費用、1組1000円、2人分の保険代含む。2、昔ながらの線香花火を作ろう。江戸時代から楽しまれていた方法で線香花火を作って楽しみます。日時、10月24日日曜、17時30分から18時15分、18時45分から19時30分、各回約45分。場所、中川船番所資料館会議室、大島 9-1-15 ほか。対象定員、小学生各10人、申し込み順。保護者1人が必ず同伴、保護者無料。費用500円、保険代含む。1、2、いずれも。申し込み、9月10日金曜9時から中川船番所資料館に電話または窓口で、電話3636-9091、ファクス3636-9094。収蔵資料展、同潤会清砂通りアパート写真展、ミュージアムトーク。職員が展示について解説します。日時、10月16日土曜13時から13時15分、14時30分から14時45分。場所、中川船番所資料館2階展示室、大島 9-1-15。対象定員、小学生以上各10人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴、有料。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料に含む。申し込み、9月10日金曜9時から中川船番所資料館に電話または窓口で。電話3636-9091、ファクス3636-9094。周辺散策ツアー、江戸川区船堀タワーと新川。都営地下鉄新宿線東大島駅から一つ先の船堀駅まで足を伸ばします。船堀タワー展望室から江東区と江戸川区を眺望、新川もご案内します。正午欠航。日時、10月30日土曜13時30分から16時。場所、船堀周辺。集合、中川船番所資料館、大島 9-1-15。 対象定員、小学生以上15人。申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴、有料。費用500円、保険代含む。なお、交通費は自費。申し込み、9月10日金曜9時から中川船番所資料館に電話または窓口で。電話3636-9091、ファクス3636-9094。社協カフェ、みんなの居場所。日時、場所、次の通り。城東北部地区、9月15日水曜10時から12時、総合区民センター7階第5会議室、大島 4-5-1。 深川北部地区、9月22日水曜10時から12時、仙石地区集会所1階洋室、仙石 1-13-13。 対象、どなたでも。費用、無料。内容、福祉総合相談。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会地域福祉推進課。電話3640-1200、ファクス5683-1570。
21、保険。難病医療相談室。日時、9月17日金曜 13時30分から15時。場所、江東区医師会館、東洋 5-31-18。対象、指定難病で治療中の方、指定難病の疑いと言われた方とその家族、申し込み順。費用、無料。内容、専門医を中心とした医療相談。締め切り日、9月10日金曜、定員になり次第終了。申し込み、江東区医師会事務局に電話またはファクスで。電話、3649-1411、ファクス、3649-1631。オンライン休日版両親学級、10月分。日時、次の通り。開催日、10月2日土曜、13時30分から14時40分。グループワークなし。対象者、妊娠週数16週から36週の妊婦とパートナー。定員100組。申し込み期間、9月5日日曜から11日土曜。開催日、10月17日日曜、13時30分から15時。グループワークあり。対象者、妊娠週数16週から36週の妊婦とパートナー。定員30組。申し込み期間、9月13日月曜から24日金曜。対象、区内在住で初めて赤ちゃんを迎える妊婦、パートナー、申し込み順。費用、無料。内容、ズームを利用しての講演及び参加者との交流ほか。申し込み、9月5日日曜9時から公益社団法人東京都助産師会江東地区分会ホームページで。ホームページ、https://kotomw.jimdofree.com/。問い合わせ先、公益社団法人、東京都助産師会江東地区分会、休日版両親学級事務局、委託事業者。電話、090-6212-6556。e メール、kotomw.pc@gmail.com。 上等保険相談所、電話、3637-6521。ファクス、3637-6651。深川保険相談所、電話、3641-1181。ファクス、3641-5557。深川南部保険相談所、電話、5632-2291。ファクス、5632-2295。上東南部保険相談所、電話、5606-5001。ファクス、5606-5006。障害などで歯科診療が受けにくい方に、かかりつけ歯科医を紹介。在宅で療養されている高齢の方や、心身の障害のために通院が難しい方などで、通常の歯科診療が受けづらい方が、身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置し、かかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間、9時から12時、13時から17時、土曜日曜祝日を除く。申し込み、電話で、江東区歯科医師会、電話、3649-0780、ファクス、3649-1688。10月の乳幼児食事教室、個別講座に変更。申し込み順、9月6日月曜から、お住まいの地域を所管する保健相談所へ、電話または窓口で。離乳食教室、2回食。対象、6ヶ月から7ヶ月児と保護者。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ。対象、1歳から1歳6ヶ月児と保護者。いずれも、所要時間30分。希望時間は予約時にご相談ください。上等保健相談所、大島 3-1-3。電話、3637-6521。ファクス、 03-3637-6651 離乳食教室10月7日木曜1歳児食事教室10月28日木曜深川保健相談所白川 3-4-3-301 電話3641-1181ファクス3641-5557離乳食教室10月5日火曜1歳児食事教室10月26日火曜深川南部保健相談所枝川 1-8-15-102 電話5632-2291ファクス5632-2295離乳食教室10月21日木曜1歳児食事教室10月14日木曜城東南部保健相談所南砂 4-3-10 電話5606-5001ファクス5606-5006離乳食教室10月7日木曜1歳児食事教室10月14日木曜22休館休止ご不便をおかけします。豊洲図書館9月13日月曜から17日金曜を休館。図書の特別整理及び館内整理日のため、問い合わせ先、豊洲図書館、電話 3536-5931、ファクス 3532-5075。23、観光所。9月は東京都の自殺対策強化月間。自殺の防止等に関する都民の理解を促進するため、東京都では自殺防止東京キャンペーンを展開し、次の通り特別相談を実施します。心の悩み等についての電話相談、NPO 優秀支援いのちの山彦電話、9月1日から30日、月曜木曜を除く、祝日は実施、12時から20時、電話 3842-5311。日本いのちの電話連盟、9月1日水曜から30日木曜、16時から21時。なお、9月10日金曜のみ、8時から翌8時。電話 0120-783-556。東京都自殺相談ダイヤル、心と命のホットライン、9月16日木曜から20日月曜祝日、24時間。電話 0570-087-478。 自死遺族のための電話相談、 NPO 全国自死遺族総合支援センター、9月23日木曜祝日から25日土�曜、10時から20時、電話 3261-4350。 NPO グリーフケアサポートプラザ、9月7日火曜から10日金曜、12時から16時、電話 3796-5453。 LINE 相談、毎日15時から23時、受付は22時30分まで。 LINE アプリで相談ホットライン@東京と検索してください。問い合わせ先、東京都福祉保健局健康推進課自殺総合対策担当、電話 5320-4310。 バカスゴルフリンクスゴルフアカデミージュニアスクール、ジュニア初級者を対象とした PGA、LPGA 会員によるレッスンです。日時10月から12月の水曜、木曜、金曜のいずれか週1回、全9回、17時から約1時間。場所、ワカスゴルフリンクス練習場、ワカス 3-1-2。 対象定員小中学生15人、申し込み順、費用無料、申し込み9月18日土曜13時30分から電話で 若洲ゴルフリンクス練習場、13時30分から16時。電話、3522-3370。東京辰巳国際水泳場、水球初心者体験教室、水球クラブ交流会。日時、10月21日、28日。11月4日、18日。12月2日、木曜、全5回。19時20分から20時50分。場所、東京辰巳国際水泳場。対象、定員、25メートル以上の泳力がある、小学3年生以上の方、50人、抽選。費用、5000円。締め切り日、10月7日木曜必着。申し込み、往復はがきに、1、教室名、2、氏名、3、年齢、4、学年、5、性別、6、郵便番号、住所、電話番号、7、経験の有無を記入し、郵便番号、135-0053、辰巳 2-8-10、東京辰巳国際水泳場へ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話5569-5061、ファックス5569-5068。ホームページからも申し込みできます。ホームページ https://www.tef.or.jp/ttis/index.jsp24 その他東院創業塾創業に必要な基礎知識の習得や事業計画書の作成方法等を学ぶことができます。日時11月6日、13日、20日、27日、12月4日、18日の土曜、全6回、10時から12時30分、11月27日は10時から13時。場所、ズームを使用したオンライン講義、パソコン推奨、対象定員、創業を希望する方、創業5年未満の方、20人。費用、無料。データ通信料等は自己負担。内容、経営、販路開拓、財務、人材、IT 活用、ホーム。申し込み、東院創業支援事業のホームページで。ホームページ、http://www.higashin-sougyou.jp/。問い合わせ先、東京東信用金庫お客様サポート部中小企業応援センター担当。電話3633-2445。認知症カフェ、アコカフェ。認知症の方や家族が集まって、悩みを専門の相談員に相談したり、介護の情報を得ることができる認知症カフェを開催します。日時、9月14日火曜、11時から15時。場所、アコカフェ、亀戸 4-25-1。費用、無料。飲み物代除く。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、アコカフェ、電話、3636-3099。25、令和3年度、敬老の集いは中止します。9月8日水曜から10日金曜に開催を予定していた、令和3年度敬老の集いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて中止します。お申し込みいただいた皆様には、感染拡大防止へのご理解をお願いします。チケットを予約された方には、中止お知らせはがきを、改めてお送りします。問い合わせ先、長寿応援課長寿応援係。電話3647-4541。ファクス3647-9247。 26、新型コロナワクチン接種状況のお知らせ。最新情報は区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。区の接種実績。8月22日現在、国のワクチン接種記録システムの集計結果に基づく速報値。全体12歳以上。1回目接種者数24万5415人、接種率 51.5%。 2回目接種者数19万4951人、接種率 40.9%。 高齢者65歳以上、1回目接種者数10万1251人、接種率 86.1%。 2回目接種者数99,921人、接種率 85.0%。 国からのワクチン供給状況。国、都が示した本区への供給計画では、高等区民分として供給するワクチン39万7986人分の約 35%、 13万8636人分が職域接種や国との大規模接種会場で接種すると見込まれているため、区へのワクチン供給量は全体の約 65%、 259,350人分となる見込みです。しかし本区としては、これでは希望する区民全員の接種は困難と考えており、引き続き国や都に対し必要な量のワクチンを供給するように強く要請していきます。なお、職域接種や国、都の大規模接種会場での接種が可能な方は、当該接種会場での接種をお願いします。区の希望量に対する国の供給量。配送期間別の区の希望量と国の供給量を順に読みます。5月24日から6月6日、区の希望量、4万3000回。国の供給量、4万3000回。6月7日から6月20日、希望量7万6000回、供給量7万6000回。6月21日から7月4日、希望量7万回、供給量6万6000回。7月5日から7月18日、希望量5万1000回、供給量5万1000回。7月19日から8月1日、希望量6万8000回、供給量3万7000回。7月下旬の供給から希望量の半数近くに減少。8月2日から8月15日、希望量7万回、供給量3万9000回。8月16日から8月29日、希望量8万2000回、供給量5万4000回。8月30日から9月12日、希望量6万回、供給量1万5000回。8月末の供給からは希望量の4分の1に減少。9月13日から9月26日、希望量6万回、供給量1万5000回。9月27日から10月10日、希望量6万回、供給量1万6000回。以上です。キャンセル発生時の余剰ワクチン、接種協力いただける区民を募集。区では、区内5カ所の集団接種会場で、当日のキャンセル等で発生した余剰ワクチンの廃棄を防ぐため、接種に協力いただける区民を募集しています。対象、次の要件を満たす12歳以上の区民。1、接種予約が取れていない方。2、申し込み確定後、17時30分を目安に接種会場に到着できる方。申し込み、余剰ワクチンが発生した場合のみ、予約専用ホームページで予約が可能になります。17時ごろ。詳細は区ホームページをご覧ください。余剰ワクチンが発生した場合は、区公式 LINE でいち早くお知らせします。次の二次元コードから、 LINE の友達登録ができます。登録後、基本メニューの受信設定から、余剰ワクチン情報を希望しますかで、希望するにチェックをしてください。余剰ワクチンについて、予約専用ホームページ、区公式 LINE、それぞれの二次元コードがあります。都が設置するワクチン大規模接種会場、都では16歳から39歳の若者を対象とした接種や、自力での移動が困難で、介助者が運転する車で来場する方などを対象とした接種、職種ごとの接種等、様々な大規模接種会場を設置しています。詳細は東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種推進室、電話 0570-011-008、ファクス 3647-8647。 27東京2020オリンピックバドミントンメダリストたちが区長室を訪問。東京2020オリンピックのバドミントンで活躍を見せた日本ユニシス株式会社所属の東野有紗選手、渡辺裕太選手、遠藤博之選手が8月17日に区長室を訪れ、山崎区長に大会の報告をしました。日本ユニシス株式会社は豊洲一丁目に本社を構え、日頃の練習場所として有明スポーツセンター等を利用するほか、区内の高校生にバドミントンを指導するなど、区との関係を深めています。今大会では、渡辺選手と東野選手のペアが混合ダブルス種目で見事銅メダルを獲得し、遠藤選手と渡辺選手のペアが男子ダブルス種目でベスト8入りを果たしました。山崎区長は、日本ユニシスの皆さんが頑張ってくれて、江東区としては大変嬉しい。3年後のパリオリンピックでは、さらに上を目指して頑張って、と激励し、3選手からは、たくさんの応援ありがとうございました。引き続き応援よろしくお願いします。と、区民の皆さんへメッセージをいただきました。28ティアラ高等プロデュース公演、9月12日日曜。名曲で綴る渋沢栄一の描いた未来。渋沢栄一は、深川福住町、永泰2丁目、二教科前、深川区、江東区の前身の初代区会議長を務めるなど、区ゆかりの人物です。1867年、渋沢栄一は、パリ万博とヨーロッパを視察し、文化、芸術などについて多くのことを吸収しました。このコンサートでは、当時パリで流行した曲や、渋沢栄一の孫にあたる小高久忠の作品などを紹介します。日時、9月12日日曜、15時開演。場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。費用、一般4000円、区民3800円。出演、白石光隆、ピアノ、竹山愛、東京シティフィル、首席フルート奏者、村上俊明、テノール、ほか。司会進行、片岡一郎、活動写真弁士。曲名、アフリカの女、星条旗を永遠なれ、小高久忠、フルート協奏曲、ほか。定員200人、申し込み順、未就学児不可。申し込み、9月5日日曜からティアラ高等に電話または窓口で、電話 5624-3333、ファクス 3635-5547。 29、高等カレンダー9月。1日、防災の日。21日から30日。秋の全国交通安全運動。24日から30日、結核予防週間。30、世帯と人口。令和3年8月1日現在。世帯、27万7043世帯。前月比、 プラス24世帯。人口527,011人、マイナス64人。住民基本台帳人口、男259,275人、マイナス67人。女267,736人、プラス3人。外国人住民数、内数、男14,259人、マイナス22人。女15,589人、マイナス23人。面積 42.99 平方キロメートル。以上で江東区声の広報令和3年9月1日号を終わります。